こんにちは。集まれ心理学の森22回目の放送も聞いていただきありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。9月もね、中旬を過ぎてすっかり秋めいてまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。涼しくなってきてね、過ごしやすくなったので、私はゲームを始めるとついつい時間が過ぎていって、もうね、あっという間に日が暮れてしまっていますので、日が短くなってきたなぁと秋の訪れを実感しています。私はですね、現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもナレーターや声優としても活動させていただいております。今お聞きいただいておりますこの番組、集まれ心理学の森は、2020年の10月から放送を開始いたしまして、もうすぐね、放送1周年記念になりますが、今回が22回目の放送です。いつも聞いていただきありがとうございます。そして今回初めて聞いてくださった方もどうもありがとうございます。ぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局ビフリーネットでお送りいたします。この番組ではですね、毎回皆様からのメッセージを募集していますので、今回もね、リスナーの方からいただいたメッセージを早速紹介させていただきます。先月ですね、20回目の放送の後に私のブログのコメントにいただいた倉之助さんからのメッセージです。こんばんは、集まれ心理学の森20回目の放送おめでとうございます。まどかさんがおっしゃっていたように、確かに10回目より20回目の方が早く感じますね。イメチェンしたことあるかどうかですが、元来ですね、保守系の僕はなかなかできませんでした。嘘も基本、服は白系、ズボンは黒でした。30代になり、いつの頃かこだわりがなくなり、青や緑系の服も着るようになりましたね。若い頃、似合わないから恥ずかしいと思っていましたが、僕の服装なんて誰も気にしてないことに気づき、着れるようになりました。外見は大したイメチェンはないですが、食べ物に関しては、若い頃かたくなとして食べなかったものが食べれるようになりました。例えばトマトジュース、クラムチャウダー、ゴーヤなどなど、これも一種のイメチェンかな。次は30回目。目指して頑張ってください。ということで、倉之助さん、メッセージどうもありがとうございます。前々回ですね、20回目の放送では、イメチェンについてね、お話ししたんですけれども、倉之助さんからね、このメッセージをいただいて、林先生にもう一度聞いてみたところ、外見以外でも、食べているものとかでもイメージが変わるので、これもね、立派なイメチェンになるのだそうです。イメージはね、外見だけではないので、小さな変化が大切なんだそうです。マインドがね、変化することがすごくいいとのことでした。林先生というのはね、この番組の監修をしていただいている心理カウンセラーのね、林真嗣先生なんですけれどもね、いつも番組の監修をしていただいているのでね、今の倉之助さんのメッセージ、これも一種のイメチェンかなということをね、ちょっと林先生に聞いてみたんですけれども、倉之助さんのね、このメッセージにもある、食べ物でゴーヤなんかもね、なんか小さいお子さんにはなかなか美味しさがわからないものかなという感じなんですけれどもね、大人になるとね、ゴーヤ美味しく感じる人多いですよね。私もそうなんですけれどもね。それがね、もしね、小さい子がね、ゴーヤ大好きだったりするとね、なんかちょっとその子に関してイメージがね、変わったりするかもしれませんよね。あとはコーヒーなんかを飲むとき、私はね、コーヒーには実はお砂糖とミルクをね、たっぷり入れて飲むんですけれども、これがね、急に私がブラックでコーヒーを飲むようになったら、周りの方からのイメージも変わるんじゃないかなというね、感じしますよね。もう変化がね、起きているということが大切で、食べるものが変わると、心のこう安定とかね、心の持ちようが変わり、意識も変わっていくそうで、見た目も変わりますよね。そうなんですよ。食べるものが変わるとね、体型変わっていくんですよね。先ほどの例ですと、例えばこう、コーヒーにお砂糖とミルクをね、入れるのを控えたら、まあ、痩せる可能性もね、高いですかね。そしてね、そうしていって体型が変わると、着る服も変わるので、 まずそういった意味ではね、食の変化、大きいことだということなんですね。まあ、行動できているということが素晴らしいということなんだそうです。虎之助さん、メッセージどうもありがとうございました。もうね、この番組22回目迎えていますけれども、30回目の放送もね、目指して頑張っていきますので、虎之助さん、またメッセージ送ってくださいね。この番組では今番組をお聞きのあなたからのメッセージも大募集しています。ぜひ送ってください。番組の感想のほか、心理学に関する、ね、質問なども受け付けております。メールの宛先は atsumare@pifurinet.com です。綴りをお伝えいたしますね。 atsumare@pifurinet.com です。こちらにね、メールでメッセージをいただけると嬉しいです。そしてね、ピフリネットのホームページから私のツイッターやブログのリンクも貼ってありまして、この番組のね、配信の情報などはね、私の SNS でもお知らせしていますので、私のね、SNS も見ていただいて、フォローしていただけると嬉しいです。で、ブログなんかにね、コメントいただきましたら、それもね、この番組で、紹介したいと思いますので、ぜひメッセージ送ってください。実はね、冒頭でちょっとお話ししましたが、もうすぐね、番組始まって1周年になりますのでね、1年間聞いてくれた方は番組の感想ですとかね、最近聞き始めた方もね、番組の感想とかね、これからどんなね、お話ししてほしいなっていうのもね、送っていただけると嬉しいです。ぜひぜひメッセージ送ってください。あなたからのメッセージお待ちしています。なんだかね、蔵之介さんからのメッセージで食べ物が書いてあったので、ちょっとね、お腹が空いてきてしまいましたが、もうね、秋も深まってきましたが、秋といえば、スポーツの秋、読書の秋などいろいろありますよね。私もね、過ごしやすくなってきたのでね、本、そうですね、買うときとかね、読みたいなと思って買ってもね、ついついこう、積んでしまってね、全然読んでない本たくさんあるのでね、そういったものもね、ちょっとずつ読み始めているんですけれども、やっぱりね、ゲームが好きなんでね、ゲームを始めるとね、もうついついね、ずっとやってしまってね、気がついたら日が暮れたなんていうことも多いんですけれども、私はね、スポーツの秋や読書の秋というよりも、そうですね、食欲の秋といった感じでね、こう美味しいものをね、たくさん食べているんですよ。秋ってね、美味しいものがね、たくさんあるからね、食欲の秋なんて言われているんですよね。特にね、好きなのは、サンマとか大好きなんですけれどもね。ちらっとこの間ニュースで見たのはですね、サンマ今年は不漁、あまり取れなかったというニュースを見たのでね、もしかするとね、高くなってしまったりね、あんまり出回らなくなってしまったりするんですかね。サンマはね、私結構毎年何度も塩焼きにしてね、食べているんですけれどもね、そういえば今年まだあんまり見かけてないなぁと思いました。ただね、今年ちょっとコロナ禍ですのでね、買い物の回数を減らすようになってね、いろいろ言われてたのでね、私も買い物のね、回数ね、ぐっと減らしているんですよ。もうね、本当に週に1回か2回ぐらいしかスーパーにも行かないようにしててね。週に1回行って、こう結構1週間分まとめて買って、それでもね、ちょっとお野菜とか足りなくなったりね、あと牛乳とか、そんなに日持ちしないようなものとかはね、ちょっと買い足しにね、もう1回行ったりするという感じなんでね。なかなかね、そういえば買い物の回数も減るとね、秋の美味しいものなんかね、見る機会もね、ちょっと減っちゃってるのかもしれませんね。サンマね、見かけたらぜひね、買って食べたいなぁと思っています。そしてね、秋ナスなんかも美味しいですよね。なんかね、食欲の秋という感じでね、ちょっと食べ過ぎているような感じもするんですが、野菜ならたくさん食べても大丈夫かなということでね、今年はね、実はお野菜も高くてちょっとびっくりしているんですけれども、春からね、始めたぬか漬け、ぬか漬けのお話ね、この番組でもちょいちょいしていますけれどもね、美味しいね、秋ナスをね、漬けたりね、してみたいなと思っています。前回の放送でね、今度ぜひ漬けてみたいとお話ししたズッキーニのぬか漬けにもね、実はついこの間挑戦したんですよ。今まではね、ズッキーニはね、焼いて食べることが多かったんですけれども、ちょっとね、ズッキーニぬか漬けにすると美味しいという情報を得たので、ぬか漬けにしてみました。これね、 パリパリでね、美味しかったですよ。なんかね、やっぱりこう、最初に漬けるお野菜ってね、ぬか漬け、何時間ぐらい漬けたらいいのかというのがね、ちょっと、迷ってしまうところなんですけれども、ズッキーニはね、キュウリよりも太いのでね、キュウリよりもちょっと長めにね、漬けるとね、味がね、染みて美味しいんじゃないかなと思います。もうね、定番のキュウリのぬか漬けも、もちろん美味しいんですけれどもね、ズッキーニもおすすめです。ズッキーニもね、なんか一時期安い時あったんですけれどもね、最近ちょっと高いですよね。なのでね、半分はね、ぬか漬けにして半分はね、焼いて食べたりというふうにもしています。まあね、こうやってね、食べてばっかりいないでね、少しは体を動かさないと健康に悪そうなので、以前ね、ちょっとやっていたヨガ、以前はね、ヨガスタジオなんかにもね、通っていたんですけれども、ちょっと今はね、まあ、スタジオに通うのもね、心配なところがあるので、私、ヨガマットを持っているので、持っているね、ヨガマットずっとしまっていたんですが、それを取り出して、最近こう、動画を見ながらね、体を動かすというのもね、できるようになっていましてね、YouTube なんかでもね、動画いろいろあるのでね、そういったものを見ながら、ヨガマットを引いてね、ヨガとか、あと、ピラティスっていうのもあるんですね。ピラティスとかね、ヨガとかね、やってみたいなと思っています。ね、そう言いながらもね、いつもゲームしてね、日が暮れてしまうんですけれどもね、これゲームをする前にちょっとヨガをするっていうのをね、習慣づけていきたいと思います。なんかね、習慣づけるのにね、ある一定の期間をね、頑張ってやるとね、習慣になるというのもね、この番組でお話ししていたのでね、ぜひぜひ実践していきたいなと思っています。さて、今回もですね、この番組では、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして、新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいります。集まれ動物の森というゲームはね、島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろんね、動物の森をプレイしたことがない方にも、できるだけね、わかりやすくお話ししていきます。心理学的なお話に関しましては、第1回目からね、心理カウンセラーの林真嗣先生に監修していただいていますのでね、今回も、しっかりと監修していただいています。今回のね、放送でお話しするテーマは、印象に残る言葉についてなんですね。ゲーム内でラコスケというね、ラッコのキャラクターに海で取ったホタテをあげるとね、お礼にね、哲学的なね、言葉をね、一言言ってくれるんですよ。意外とね、深いものがあったり、くずっと笑えるものがあったりしてね、このラコスケからね、その言葉をもらうのが楽しみでね、ついつい一生懸命ホタテをね、取っちゃうんですけれどもね、どんな言葉があるかというと、例えば、行けたら行くわ、行かないであるとかね、眠れぬ夜の睡魔は朝になってやってくるなんていう、ね、言葉があるんですよ。これね、思わずドキッとしちゃいましたよね。行けたら行くねなんて気楽にね、言っちゃう時あるんですけれども、もうそういう時ね、行くつもりなかったりしますもんね。それをね、ズバリとね、ついているんですね。こうしたね、ラコスケのね、言葉の中で、私がすごく印象に残っているのは、小さなことができない人間に大きなことはできないという言葉です。ラコスケのね、このゲーム内の言葉に限らず、皆さんもね、印象に残ったり、ずっと覚えたりしてるね、言葉なんていうのはあるんじゃないでしょうかね。まあ、どんな言葉がね、印象に残るかというのは、その時のね、自分の心理状態を表しているんじゃないかなと思いますけれどもね、言葉というのはね、心理にどんな影響を与えているのかなというのがね、ちょっと疑問に思ったので、今回も心理カウンセラーの林先生に聞いています。言葉というのはね、スルーしてしまうものとこうしてね、印象に残るもの、いろいろあると思うのでね、どんな心理からね、印象に残ったり、スルーしてすぐに忘れてしまったりするのか、結果はですね、放送の後半にお話ししたいと思いますので、後半の放送もぜひ聞いてください。